ロックラッシュレディオ、続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はまずはこのコーナーから行ってみましょう。田中アートのアーティストピックアップ。田中アートさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱い熱い熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、ね、今回はね、はい、まあ、田中アートさんと相談しまして、何のアーティスト行きましょうかということだったんですけれども、はい、今月の5日がね、はい、あのカート・コバーンの命日ということで、
はい、
まあ、田中アートはこのカート・コバーンから、
そうですね、
撮ってるんだもんね。
はい、そうですね。
じゃあやっぱりカート・コバーンをね、ピックアップしないとということで、今回はカート・コバーン行きましょうよ。
そうですね。
ね、でもね、カート・コバーン大好きですから。
ですよね。
この方。ね、もうこの時間、カート・コバーンの魅力をたっぷりと、
そうですね、
もう語ってもらおうかなと思っておりますんで、
はい、今ね、田中アートさん髪の毛パーマ当てていらっしゃるんですけど、
はい、
パーマメントをね、
はい、
最初はストレートのヘアスタイル で、ね、こうビジュアルがカート・コバーンさんそっくりだったの。
ああ、すごい、そう、
なんか好きだからきっと意識されてたのかなと思って、
そうかもしれないですね。
やっぱりそうでした。
はい、多分そうですね。自分で切ってたからっていうのもあります
よ、ね、うん、そう、
自分で切ってたって、ね、言ってたね、
セルフカット、うん。ね、田中アートさん、
はい、
カート・コバーンについて熱いトークを、
そうですね、
ぜひぜひ、
はい、94年の4月の、8日に見つかったんですよ。5日に亡くなったんですね、自殺で、
うん、
で家で亡くなったんですけど、で僕が95年の11月からケースドリーム始めたんですよ、
うん、
やっぱりその衝撃もあったんですけど、ケースドリームって名前にしたのも高一って名前なんですけど、カートの経営からも取ってケーズドリームって名前にしましたね。それくらい結構思い出は強いですね。そんなカートが育った町シアトルでも一時期ライブハウスを経営したりしてましたね。
うん、そうです
よ
ね、
はい、
うん、今ここにいるのも彼がいなかったら多分いないぐらい、刺激を与えてくれたというか、そういうアーティストではありますね。
うん、
はい、
カート・コバーン、やっぱりニルバーナからカート・コバーンっていう感じ。
もうそのアメリカにいる時に、もともとやっぱその頃 LA メタルとか、
うん
うん、そもそもがメタルとか好きだったんですけど、急にこう出てきたイメージなんですね、ニルバーナ自体が、
うん、
急に全然違う音楽がこう、それまでに人気になるようなアーティストではなく、急にこうなんだこの音楽はっていう、う
ん、なんかね、グランジっていうね、
はい、
なんかこうジャンルがね、うん、それからすごくこう浸透していったっていうか、広がっていったもんね。
そうですね、なんか属さない感じがあって、
うん、
オルタナティブっていう感じですけど、なんていうんだ、すごい急に本当に来た感じでしたね。なんでもう誰もが気にはなるようなアーティストで、ただすごい好きだっていう人もあんまり周りにはいなくて、で自分も実際は最初そんな好きじゃなかったですよね。
じゃあ最初からバーンとこうビリビリっときた感じじゃないの、
はい、ないんですよ。で最後に出した「In Utero」ってアルバムがあるんですけど、92年3年でしたっけ、出したアルバムを買ったんですよ初めて、
うん、
でまだ学生だったんで、うん、CD 買ったらもう穴開くほど聴くっていう時期だったんででそれを買ってとりあえず全部聴いたんですけど、全然リピートしなくて、
あ、
もう全く、でももったいないなと思って、うん、もう一回聴いたんですよ。2回3回聞いたんですかね。もうでも全然来なかったです
、
でなんでこのバンドこんな売れてるんだろうとか、うん、なんでこのバンドそんなすごいって言われてんだろうって全く分かんなくて、
うん、
でたまたまレコード屋行った時に、ファーストのサブポップってとこから出してるちょっとなんか無名なブリーチっていうアルバムがあって、うん、それがたまたま置いてあったんで、あ、これニルバーナの最初のアルバムだと思って買ったんですよ、
うん、
でも全然違くて、演奏もちょっとグタグタっていうか、
うん、
うん、音的にもこれ本当に出していいのかっていう音だ、それがもうかっこよすぎてなんだこのバンドっていうのがきっかけですごい好きになったんです、うん、
じゃあ綺麗に修正されてしまったレコードじゃなくて、こう生々しい感じの音で ハマったわけなんです
ね。いや本当にそうで、曲とかもなんかその当時の若い自分にも刺さりまくる感じで、なんだろう、勝手に解釈して、
うんうんうん、
何かに反抗してやろうみたいな感じに勝手に なってましたね、こっちが。でそうなってる時に MTV のアニメのビーバス&バッドヘッドっていうのが、メタルしか好きじゃないやつらがいるんですよ。ポップのバンドをすごいけなすような、でそれも今じゃ絶対ありえないような番組があって、うん、その番組はすごい好きで、そのアニメのキャラ2人がニルヴァーナやばいんだよ、最高だよみたいな言うんですよ、
うん、
でそれから結構好きになってきて、悪いやつ好きみたいな時期があってでもうハマったらもうハマり倒しましたね。
あ、はい、それさ、あの一番最後に出たアルバムはね、
はい、
ずっと何回か聞いたけど、はい、なんかピンとこなかったっていうのが、はい、ファーストを聞いてすごいなと思った後に、
はい、
もうその後に聞いたらどうだったの？
ですぐには来なかったですね。
あ、
ただもう本当にカートが自殺してからの方が来ましたね、その最後のやつは、
うん、
その手前やっぱり一番売れたネバーマインドとか、
うん、
あれはもう結構素直に入ったんですけど、その手前で多分聴いてたらあんまり入ってこないですよね、
うん、
ただ曲がいいなとかは思うぐらいの程度だったと思うんですけど、その順番がそのインユーテロからブリーチに行った時の衝撃以上のものは全然なくて、でただネバーマインド、俺は売れるよなみたいな感覚はありましたけど、ですごいもう好きになってから、その最後のアルバムのインユーテロっていうのが、本人もネバーマインドですごい大ヒットしたわけじゃないですか、急に。でそれに多分ついていけないというか、それを裏切るような曲というか、いいものっていうか、絶対お前らには分かんないだろうっていう曲をいっぱい入れたっていう感じだったんで、
うん、なるほどね、
その感じ的には合ってたんだなと思って、それで聞いてるとすごいネガティブなことも多いんですけど、かっこよすぎて、こんな風に曲作れるんだっていう感じがあったんで、今じゃ一番好きなアルバムでもありますね、
うんうん、あれカート・コバンって結局やっぱり、はい、まあ、いろんなことがあるんだろうと思うけど、
はい、
やっぱ一番何にそこまで悩み、もう死を選ぶぐらい悩んでたの？
だから、あの、本当に死を選んだのかなっていう人もいたりするんですけど、
うん、
ただその、そもそも多分売れたいとか人気になりたいっていうのは絶対あったと思うんですよね。あのレベルに 100とか200とかこうデモテープ送ったりしてたっていうのを聞いてるんで、あの売れたくなかったらそんなことしないと思うんで、
うん、
でやっぱりそのブリーチ出した時、サブポップから出せた時も嬉しかっただろうけど、その後に急にこう、もう急な数で増えたと思うんですよね、
うん、
で全国ワールドツアーとかもやって、それには対応できなかったのかなとは思うんですけど、ただ死を選ぶ感じではないと思うんですよね。なんか分かんないですけど、
うん、
ちょっと体の調子悪いとかそれもあったと思うんですけど、だから亡くなる、どれくらい前かな、ちょっと前にも亡くなって自殺したっていうニュースも流れたことあるんですよ。その病院に行ってとか、その薬とかそういうせいもあると思うんですけど、その胃が調子悪くて、そのためにこう薬を摂取しすぎてとかいうので一回入院して、それツアー中にあったりとか、なんで、なんだろう、本当に自分で死を選んだかどうかは未だに分かんないと思うんですけど、ただ周りが思うのは、急なこの自分の立ち位置的についていけなかったんじゃないか、
う
ん、
まあ、背負いきれなくなっちゃったっていうか、ね、
なとは言われてますけど、
ね、うん、まあでもね、分かんないからね、うん、その本人のじゃないとね、その苦しみというかね、そうですね、そういうのはね、
間違いかもしれないですしね、
そうなんですよ。だって今年になってから他殺じゃないかとか出てきてますからね、
うん、今ですか？
今です、今。
あ、そう、はい、このニルヴァーナっていうバンド自体、
はい、
期間ってどれくらいだったんですか？そんな長くないですよね。
そのデビューしたのが、そうです、そんな長くないと思いますよ。89年ぐらいですね、ブリッジとか、そうですね、ブリッジそれくらいなんで、その手前もやってますけど、ただその出てきてからだと短いですよね。結局94年までなんで、5年ぐらいじゃないですかね。
それでもこの、やっぱり田中アートさんのような、この今もずっと追いかけ続けているファンの方、根強いファンの方ってたくさんいますよね。
そうですね、もう実際問題、今聞いてても別に普通に聞けるんで、まあ、
かっこいい、確かに。
それがすごいなと思いますけどね、
うんうん、音圧もすごいですし、なんかね、迫力もね。
いや、生で見れなかったのがショックですけど、
ね、ああそうか、見れてないの。
見れてないんですよ、
そんなに好きなのに。
はい、
まあ、それは残念だ
ね、
うん、悔しいですよね、
うん、
だから最近あれです、俺あの 見れないでいなくなっちゃうのが怖いんで、いろんなアーティストを見に行くようにしてます。
ああ、いいと思います、
はい、一回は見とこうみたいな、う
ん、あの結構ねレジェンド系はね、もう最後の来日みたいな
とかありますもんね。
すごい多いからね、
うん、そう、チャンスがあれば見ときたいなと思いますよね、
うん。じゃあ今年もいろいろなアーティストのステージに足を運んでください、
はい、
ね、ではでは、ニルバーナの一曲をお願いします。
はい、そうですね、先ほども言いましたけども、一番最初は全然興味のなかったアルバム In Utero から、聞いてもらいたいと思います。ニルバーナで All Apologies。
ニルバーナ、オールアポロジーズでした。
はい、かっこいいじゃない。
かっこいいですね。
これピンとこなかったの？
いや、最初来なかったですね。
意外、ものすごく意外です。
いや、全然来なかったですね。
なんだろう。いや、なんかイントロからいいじゃない。
いや、かっこいいですね。今じゃかっこいいと思いますけど、何が来なかったんですかね。早くないとダメでしたからね。
ああ、なるほどね。
スローテンポだ今の。はいはいはい。
ね、でもあのニルバーナのね、
はい、
こうトリビュートアルバムの、
はい、
ね、アルバムタイトルとかにもね、これがなってるぐらいね。
そうですね、
うん、ニルバーナのね、なんか代表曲というかね、
はい、
うん、
いや今日は初めて意外なお話を、もう大好きで大好きで、音を聞いたその瞬間から好きだと思ってたので
。ああ、そうですね、うん、言われますけど ね、
いいコーナーだ。今日はカート・コバーンさんをピックアップしていただきました。さあ、続いてはケイズドリーム4月のレコメンドアーティストの紹介です。レコメンドアーティストという言葉をこのコーナーで使ったのは初めてで、
はい、
今日からしらーっとコーナー名を変えようかなと思って
はい、はい、
田中さんがちょっとね使ってて、はい、それをパクったんですけども。
いいことですよ。
いや、かっこいいですね、レコメンドアーティスト、ね、4月は高木太さんですね。
はい、そうですね。
田中さん、もう一度リスナーさんに高木太さんとは。
もうあれですね、先ほどのニルバーナの流れで、高木太さんはもうヘイトハニーっていうバンドで、それこそそのオルタナとかを日本にこう広めてくれたバンドで、
うん、
その人と今仕事でこうやって友達としていられるのは嬉しいですね。俺も憧れてるアーティストです。
はい、ではでは、田中鳩さんも憧れている高木さんの一曲お願いします。
はい、それでは聞いてください、高木太でサイレンス。
長くただ待った。
ドリーム4月のレコメンドアーティスト高木太さんでサイレンスでした。
いやいや、はい、幻想的で、
そうですね、
これ引き込まれますね。
いやこの人はすごいですね、やっぱり、今のもなお努力の人で、話してると引き込まれます、
ね、ああこうもう話でも、
はい、もう
会話してても、
はい、もうなんていうんだろう、なかなかいない人っているじゃないですか、こうおおらかだけど怖さがあって、なのにこの話の内容にはが深すぎて全部聞きたくなって自分のものにしたくなるみたいな。
あ、そうなんですか。
はい、かっこいい人ですね。
なるほど、
はい、
さあこの高木さんのスケジュールは SNS などをチェックお願いします。またケイズドリームのスケジュールもケイズドリームのホームページご覧ください。今週も田中さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は、
はい、東京代々木にあるライブハウスラボの店長谷本雄一さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。谷本さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷本店長には2週にわたってね、このコーナーに登場してもらうんですが、今回はですね、はい、あのラボのお店の情報を中心に聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
うん、代々木にねあるライブハウスというふうに紹介したんですけど、場所はどの辺にあるんでしたっけ。
はい、東京都渋谷区代々木の 1-31-12 日総代々木ビル B1 階という場所に
皆さん Google マップです
、はい、住所来ましたねこのコーナー1年ぐらいやってますけど、あの場所を聞いて住所を言ってくれた人は初めてですね
どうぞ細かくて
黒猫さんか、うん、いやで今ねすぐ調べられるって、
まあ、まあ確かにね、
はい、
あと前回はあのこの代々木ラボのオーナーの方、
ね、あのプロデューサーですね。
プロデューサー、
はい、ハロー松田さんね。
そうだ、う
ん、はいはいはい、
で今回は店長の谷本さんに登場してもらうということで ね、はい、谷本さんは何年前から働いてるんですか。
僕5年前ですか。2019年の5年前から働いてますね、
うん、あの店長になったのはいつなんですか。
今年で3年目なんで3年前、20202年ぐらいから店長になってますね。
店長になるきっかけとかどういうことで店長になったんですか。
きっかけですか、僕がもともと入ったタイミングって それこそコロナ禍みたいで、
う
ん、
そうですよね。
でやっぱ僕右も左も分かんない状態で入ってるので、そこからなんかいろいろとこう経験をしていって、まあ、そのプロデューサーの方から、うん、ちょっとやってみないってこと話をもらって、ぜひお願いしますのことで店長になったっていう形です、
うん、どうですか店長いざやってみて。
いや最初の1年はすっごくしんどかったんですけど、
うん、
まあ、今なんかこう少しずつ仕事を覚えていく中でこうバンドとの交流とかもいろいろたくさん増えてきたので、なんかそういう部分ではすごく今楽しくやらせてもらってるなっていうのはすごく感じてます、
ね、うん、ね、今ねなんかこうあんまりこう右も左も分かんない状態でみたいなこと言ってたんですけど、もともとじゃあこうライブハウスにそんなに出入りとかをしてない状態で入ったんですか。
10代の時からライブハウスに遊びには行ってたんですけど、もともとそのライブハウスの仕事みたいなのは一個もやったことなくて、
うん、
本当に何も分かんない状態のまま入ってって感じですね。
うん、なるほどね。まあね、1年ぐらいはね大変だったって言ってたんですけど、何が一番大変でした？
イベントを作っていくことがやっぱりこう難しかったっていうので、なんかこうやっぱ連絡をしてこういう日作りたいんで出てくださいとかっていうのをやっぱり毎日こう繰り返しやっていく中で、こうノウハウもわからないんで、自分の気持ちをどう伝えてどう返ってくるかとかのそのやっぱ怖いというかみたいので、でもなんかそれもなんかこう自分の素直な気持ちを出そうみたいなところでやっていくことで、こう少しずつコツじゃないですけどこれが一番大事なんだなっていうのが分かってきたところがあったんで、
うん、
まあ、それが分かるまでがすごくしんどくて、
うん、ね、でもねもうほぼほぼ1ヶ月間ねイベントを作るのがね仕事だもんね本当に。
そうですね、
うん、いやいやそれは大変でしょう
、うん、
ね、ラボは谷本さんから見て他のライブハウスにはない特徴っていうか、もうここはもうラボのいいところなんだっていうのはどういうふうに思ってます？
代々木ラボで言うとやっぱお店の作りが普通のライブハウスとはまたちょっと違う形をしているというので、
うんうん、
まあ、2階席があるみたいな感じなんですけれども、うん、そこがこうお客様が見てもらうときに楽しめる部分で言うと、まあ、ラボにしかないところなのかなっていう、
うん、まあ、確かに見やすいもん ね、
そうですよね、うん、
なかなかこうドラムの方を上から見ることとかってないと思うんで、
うん、確かに
そこはすごく楽しんでもらえる場所っていうところで言うと代々木ラボにしかない部分かなっていうのは僕は感じてますね、
うん、まあね、やってるバンドの方もねそういう意識はあるかもしれないね、
うん、ああ、そうですね、う
ん、ね、ラボならではのアプローチの仕方というかね、
はい、
ファンの方たちがこういうふうに見てくれてるみたいなのはね、うん、他のところにはやっぱりないですもんね。
そうですね、
うん、いや頑張ってくださいね本当にこれからも、
はい、ありがとうございます
じゃあここでね谷本店長がおすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですが、
はい、
何というアーティストいきましょうか。
美しい人という、バンドなんですけれども、
うんうん、
そちらの楽曲を今日は紹介できればなと。
これ美しい人って数字で書くんですね。
そうですね、529411と書いて美しい人と。
なんかね、昔のポケベルみたいな感じですよね最初振り仮名とかなく、
うん、
数字だけでアーティスト名が届いて、
はい、
打ち間違いかと思いましたどうしたんだろう、うん、変換する前かと思いました、
うん、この文字化けしちゃったのかな。
そうこれまあおしゃれですね、うん、
いやおしゃれですね。
529411美しい人ってどこかこう懐かしさもありつつ、うん、なんかねかいい素敵ですね。
これあれなんですか、この方シンガーソングライターなんですか。
シンガーソングライターとして活動しているんですけれども、うん、まあ、バンドセットという形でドラムとアコギの、まあ、ユニットという形でこう音源を出してるって形ですね。
うん、なるほどね。じゃあ曲を聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。529411美しい人でおまじない。
君の一つの言葉言動が全部呪いみたいに聞こえるんだ。僕を縛り付ける縛
529411と書いて美しい人でおまじないでした。
はい、これあのめっちゃリアリティがある歌詞ですね。
めちゃめちゃリアルっすよね
いやもう全くその通りっていう感じでねこの美しい人は結構こういうような感じの歌詞を歌う人なんですか？
そうですね、本当あの先ほども言ってもらった通りにはなるんですけど、うん、リアリティがあるというか、なんかこう緊迫感のある感じ、
あなるほどね、
がすごく伝わるバンドで、
うん、
なんかやっぱこう歌詞を見てこういう感じなんだって知れるのがこのバンドのいいところなのかなっていう、
うん、なるほどね。バンド編成と弾き語りだと比率的にはどっちが多いんですか？
今は、美しい人自体がこうツアーによく回るので、
うんうん、
まあ、それこそ弾き語りでの活動も多いんですけれども、まあ、大事なイベントごとでこうバンドで動いてるっていう形がメインの動き方になるますね、
うん、なるほどね、うん、まあ、確かにね、あのツアーでね、あの回るんだったらね、こう一人でねギター一本持ってって言った方がね、こう回りやすいからね。
そうですね、
うん、分かりました。いやいや、なかなかこう、いやすごいシンガーソングライターがいるなと思いました。はい、谷本店長、今週はですねここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回はライブラボ代々木の店長谷本雄一さんでした。続いてはロックラッシュレディオリリース情報です。
はい、今月3日にリリースされたザ・バースデーのニュー EP よりサイダ
ー。午前11時過ぎくらい、ビルの隙間浮いてた黄色い空飲み込んで、リッチのホラーの場面、ロンロン地方曇りよ、ヒゲのパンクが笑った、すられて俺も笑ってた、トサカの具合気にして、中で生かされてるんじゃないかって思ったことはあるかい。身長だいたい190、痩せぎす大柄男の目はまだまだギラギラ、そこら辺をうろついて、いつからだろやつの目に影が灯り始めたのは、顔したハートがビスケットかじってるのを立ち止まって見ていた。 鼻息で吹き飛ばして、食えるものはないのかと首ひねって探してる。帰んなきゃと思ったけど、最初から俺には帰る場所はなかった。